皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第37回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと、気になっていることについてゆるくお話しする番組となっております。はい、第37回目ということで、前回は渋谷クロス FM に出演した話ということで、まあ結構すごく僕にとっては貴重な経験で、すごく楽しくて高揚していて、で改めて振り返ってね、前回の放送なんか聞き直してみたら、もうとにかく水森かおりさん大好きっ子のラジオみたいになっちゃっててね、なんとも恥ずかしさもあったんですけど、まあそれぐらい嬉しかったので、まあその気持ちが伝われば嬉しいななんて思いますが、まあそう、もうね年末なので、今週来週の配信で今年も終わりということで、まあ、今回はちょっといろいろ締めくくりというかね、なんか映画とか音楽とか2020年に見た聞いたもので、僕がすごいハマったもの、今年ハマったもののお話を、まあ、2回に分けてしていこうかなと思ってるんですけども、まあ、その前に最近の近況の話で言うと、今週が今のこの放送が22日だと思うんですけど、今週の僕のコンサートとしては24日に、まあ、毎年のように出させてもらってるある教会の、まあ、コンサート、クリスマスの礼拝みたいなのをするんですけど、ちょっとその前にコンサートがあって、そこで数曲弾かせていただくのと、あとは25日にいつも僕が弾いているみなとみらいのホテルにでフルートの人とデュオでロビー演奏をさせていただくという感じで、で仕事納めは31日のカウントダウンなので、仕事納めプラス仕事染めというのが、まあ、僕は同時なので、すごく、ね、初めての経験だし楽しみなんだけど、どうなることやらっていう感じで、今も全然心が休まってないんですけども、実は年明けに1月9日に配信コンサートというのを行いまして、行う予定でして、1月9日土曜日の11時半と3時の2部構成となっておりまして、それぞれ11時半も3時も前半が僕のギターソロで、後半はクリスマスにも一緒に演奏してくれるフルーティストのことデュオという感じになってるんですけど、これが前ここで話したかな、あの昭和女子大学の授業の一環で学生さんがコンサートを企画運営するという授業があって、まあ1年かけてこういうコンサートをやりたいとかね、そういうのをチラシを作ったり場所をどうしようって考えたりっていうのをやってくれている授業があって、その集大成のコンサートで僕が弾かせていただくというような感じになってまして、まあ僕の本人アカウントのサイトなんかからも見ることはできるんですけど、各回500円で弾けるので、まあ、学生さんのコンサートなんでね、儲けがどうこうじゃなくてっていうことなので、興味がある人はぜひ聞いていただけると嬉しいななんて思いますが、11時半の方が割とポップな、なんか星野源とかバンプオブチキンとかチックコリアとかね、ジャズっぽいやつとかそういうのをやったり、後半は僕の本ちゃんであるクラシック系の曲をメインにやったりという感じで、まあ、バラエティーに富んでるんでね、すごく面白いと思うんで、まあ、僕も今から楽しみであり練習しなきゃなっていう感じで少しずつ追われてますけども、まあ最近の仕事の話だとそんな感じですね。最近本当に実感するのが、僕ギターをやっているとどうしても SNS とか自分のアカウントだとちょっとお利口さんにしなきゃなじゃないんですけど、あお腹空いたとかそういう気楽なことをつぶやきづらいんですよね。こうやっぱりギタリストとしての僕しか知らない人がいっぱい見てるんで、あんまプライベート出さないようにしようっていうどっか線引きをしてたんですけど、それがだんだん辛くなってポッドキャストを始めたっていうのもあるんですけど、そしたらね、このポッドキャストを聞いてくださっている方が僕の本人のアカウントのね方に来てくださって、 YouTube 見てくれたりいろいろリツイートしてくれたり、まあ、逆にギターを聴いてくれてた人が僕のラジオを聴いてくれて、僕の素の部分みたいなことも知ってくれたりっていうのが、そこは正直線引きはしっかりしようと思ったんですけどね、結構 こういろんな垣根を越えて聞いてくれる人が増えてきたのが最近本当実感できてとっても嬉しいです。はい、ありがとうございます本当に。というわけで、まあ今回のこの話がね、2020の振り返りをしようということだったんですけど、今回は音楽について、まあ、僕が今年特に聞いてたものっていうお話をしようかなと思います。で、普段僕は CD を伝えて借りたりすることも多いんですけど、 Spotify で最近は音楽は聴くようになってまして、本当に好きな人の CD は買うようにはしてるんですけど、基本やっぱり誰かの新曲が出たとかね、そういうことは Spotify で聞くことが多いです。で、 Spotify はもちろんポッドキャストも聞けるのですごい便利なんですけど、僕なりのプレイリストみたいなのを勝手に作ってくれるんですよね。それも楽しくて、で、2020年のあなたのベストみたいな、あなたがよく聞いてたものみたいなプレイリストを作ってくれたので、まあそこからちょっとヒントを得てね、今日はお話ししようと思うんですけど、改めてその Spotify のを見てみると、今年は僕ヒップホップがすごい多くて、まあそれはもともとフリースタイルダンジョンという番組からヒップホップを知り、曲にどんどんハマっていっていろんなのを聞いていくようになったんですけど、まあとにかくヒップホップの中で言うと、僕が今年よく聴いてたのはクリーピーナッツの、まあ、かつて天才だった俺たちへというミニアルバムだったり、まあクリーピーナッツと菅田将暉さんがコラボしてたサントラという楽曲、あとクリーピーナッツの中のラッパーのアルシテという人が所属してる梅田サイファー、その辺の梅田サイファーっていうグループがいるんですけど、その人たちの曲っていうのをずっと聴いていましたね。あとは、まあ、まずどんなのを聴いてたか羅列していくんですけど、ヒップホップで言うとバッドホップっていう、僕地元の川崎なんですけど、川崎が地元のバッドホップというヒップホップクルーがいまして、その人たちのベイサイドドリームという曲とか、まあ、ヒップホップ以外だとオレンジレンジのネイキッドというアルバム、ミニアルバム、あとね、最近の曲ではないんですけど、竹原ピストルののろしという曲、ライブアット京都大作戦2017というタイトルなんですけど、あたりをよく聞いたな今年はという印象が僕の中ではあります。まあ、それぞれで言うと、このクリーピーナッツのかつて天才だった俺たちというのは、これアルバム名なんですけど、そのまんまのタイトルの曲もありまして、それはなんか帝京平成大学の CM なんかに使われてたりね、 M ステもこの曲で出たりとか、もしかしたら聞いたことあるっていう人もファーストテイクってね、有名な YouTube チャンネル、それもこの曲も歌ってます。すごくやっぱりクリピナッツは歌詞がいいなと思って、僕なんかの放送であんま歌詞は普段聞かないっていう話をしたんですけど、ラップだとすごいねリズムがあったりその節があったりはするんですけど、僕にとっては言葉がすごい耳に入ってきやすくて、変にメロディーがすごい抑揚があるわけでもない、まあそういう曲もあるけど、だからヒップホップって僕すごい言葉が聞きやすくて好きなんですよね。そうで、その中でもクリーピーナッツはこう俺らは悪いぜとか、もう葉っぱ吸ってどうこうとか、そういうの歌じゃなくて、自分たちのダサさとか、お前らかっこつけてるけど黒い服しか着てない俺らの方がかっこいい曲かけるぜみたいな、そういうなんかね、こう何クソ精神じゃないけど、そういう部分の歌がいっぱいあって、かつて天才だった俺たちへっていうのも、その小さい頃は何者にでもなれると思ってたけど、まあ、いろんな人の影響でどんどんそういう個性を踏み潰されているのはどうなんだっていう曲なんですよね。まあちょっと要約しすぎてますけど、もっとねこう夢持とうよぐらいの感じの雰囲気の曲ではあるんですけど、すごくやっぱり僕も未だに夢を追い続けているので、まあ、ギタリストとして大きくなりたいプラスラジオ番組を持ちたいっていうのはねあるので、でそれを僕はちゃんと声に出そうとは常に思ってるんですけど、結構言わなくなる周りのね同年代の子って多いんで、 僕はツイッターとかでも定期的に言うようにはしていて、まあ誰かが見てるかもしれないし、そういう人なんだなとも思われたいし、まあなんかそういったいろんな気持ちを後押ししてくれるような、なんか僕も別にかっこよくもないし超一流グループにいたわけではないけど、なんかそういう人でものし上がってやるぞっていう気持ちを後押ししてくれるような曲が多いように感じます。うん。あとね、このかつて天才だった俺たちの中に、あのハイローズの日曜日よりの使者、あの河本大翔さんのあれを菅田将暉さんとクリーピーナッツでコラボした楽曲っていうのが入っていて、基本のサビの部分っていうのは菅田将暉さんが歌ってたりするんですけど、途中にラップで R指定が入ってきて、このラップもかっこいいんですよね。その1週間の月曜日火曜日水曜日木曜日、これで全部韻を踏みながらうまく文章をつなげているところがあって、あれがすごいかっこいいです。でバックバンドも超豪華なんですよね。まあ、これね、前はギャオとかで配信あったんですけど、今はなかったんですけどね、あるフェスのロックフェスのアンコールかなんかでやったメンバー、菅田将暉さんいなかったですけど、角舞沙さんってね、赤い公園の亡くなっちゃった方も入ってたりね、亀田誠治さんとか入ってるんですけど、日曜日よりの使者クリーピーナッツバージョン、とってもおすすめです。このアルバムの中だったら日曜日よりの使者好きかな。うん。でそのバッドホップのね、話クリピナッツの話はそれぐらいで、あと梅田サイファーね、梅田ナイトフィーバーっていう曲があって、これはなんか僕最近コンサートの前絶対聴くようにしてるんですよね。なんか乗れて気持ちが良くて、全然そういう誰かを応援する曲でも何でもないんですけど、そうで、まあクリピナッツはそんな感じかな。今年は本当に日曜日のよりの使者とか好きで聴いてたな。あとはバッドホップのベイサイドドリームという曲は、まあこの人たちは自分たちの生い立ちとか悪いこともするぜとかね、なんかこうボースティングっていうのかな、自分を大きく見せるってことも、まあ、もちろん生き様とかリアルなこともたくさん歌うんですけど、そういう人たちでちょっと怖いんですよね。あの全身タトゥーだったり、まあ、ある意味ギャングのようないでたちなので敬遠されがちなんですけど、このベイサイドドリームという曲が結構ちょっとその悪い人の内面が見えるじゃないけど、もうまずこの僕は素人なんであれですけど、そのヒップホップの感じのビートとかそれに乗せてるフロー曲調とかもすごいかっこいいんですけど、内容がね結構おばあちゃんが死んじゃった話とか、その子供が生まれてこいつのミルク代を俺はこの歌で稼いでんだみたいな歌詞があったりとか、なんかねかっこいいんですよね。そうすごい語彙力が散々ですけど、あのやっぱり川崎のね、その工場地帯に生まれてる人たち、まあ裕福とは言えない、すごく治安も悪い状況なので、まあそういうとこに思いをこう馳せながら歌ってるような感じの曲なんですけど、あ怖くて聞いたことないなっていう人も、なんか別に興味ないなっていう人も、このベイサイドドリームっていうのは聞いて、歌詞をよく聞いてみるとかっけえ男だなと思えるかなと思うので、もう最近僕もずっと聞いてました。うん、おすすめです。あとねオレンジレンジのネイキッド、これもミニアルバム2020年に発表されたんですけど、1曲目のねライザパーティーという、雷ザパーティーって書くんですけど、これがかっこいいです。もうオレンジレンジっていわゆるミクスチャーロック系というか、ポップとロックが融合したような、そういう J-POP とも言うしロック寄りなサウンドもあるしみたいな感じなんですけど、割とかっこいいロック重厚なんだけど、こう 曲調というかなんかシンプルロックではない感じのね、この絶妙なオレンジレンジ感っていうのがすごいかっこよくて、ふとそうあの出た頃ずっと聴いてて、最近聴いてなかったんですけど、今月入ってすごい急に思い出してまた聴くようになったような曲で、あとエンジョイっていう曲も入ってて、これもすごいんですけど、ライザパーティーはね、なんで思い出したかっていうと、オレンジレンジがコロナで中止になった全国ツアーを振り返る予定だったんですけど、それが改めて もうちゃんと中止にしますという風になってしまって、で、スタジオライブかなかなんかを YouTube でクリスマスに配信しますよっていうので予告動画でこのライザパーティーという曲を歌ってたんですよね。でライブバージョン初めて聞いたんで、もうびっくりして、あ、こんなかっこよくなるんだと思って、なのでぜひ知らない人も意外と多いかなと思うんですけど、オレンジレンジの新しいネイキッドというねアルバムからライザパーティーは面白いと思います。聞いてみると、うん、そんな感じですね。まあもうとにかく思いつきでというか、あの今年聞いたものをザーッと言ったんですけど、最後ちょっとね竹原ピストルさんののろし、まあこれは最新の曲では全くないんですけど、これもね意外や意外なんですけど、竹原ピストルさんもヒップホップを感じるじゃないけど、すごく韻を踏むんですよね。それがなんかだけど全然あの文章に影響がないというか、 しっかり説得力があって、こののろしという曲はアンダーグラウンドにいる竹原ピストルがもうそっからもうのろしを上げて攻め込みに行くぞっていう、音楽シーン待ってろよっていうような曲調のね感じなんですけども、のろしはすごいかっこいいな、勇気もらえるなっていう感じですね。やっぱり自分が音楽やっててね、まだまだ下の、位置づけにいるなっていうのはすごく実感していて、それはもうしょうがないことだと思うし、もちろんねチャンスがあれば這い上がりたいですけど、じっくりやれることをやり続けようとは思うんですけど、やっぱそういう時にこういう俺は這い上がってやるぞとか、こう大きい舞台に立った人たちがその昔の頃の自分を歌ったりするっていうのは僕は結構響いちゃうんですよね。ちょっと泣きそうになるっていうか、あのヒップホップのハンニャのあの頃じゃねえという曲とかも結構僕は響いちゃうんですけど、あの竹原ピストルさんのね曲はのろしという曲が好きでぜひ聴いてほしいんですけど、ちょっと話それて、ハンニャのそのあの頃じゃねえという曲でその趣味でやってりゃいいじゃんっていうやつはくたばれみたいな曲があって、すごいわかるんですよね。この仕事ってこうライセンスも何もないから、あ、なんとなく好きだな、じゃあ仕事にしようからね、みんな始めてるから、まあ、なんとなく好きっていうかね大好きだからってことなんですけど、じゃあ趣味の延長でもいいじゃんっていう意見もねやっぱなくはないんですよね。そういうとこにこう言葉を指す感じがすごくジーンとくるものがあって、あ、わかるわかるっていうのがね、最近そういうのがやっぱり中途半端なラブソングよりは生き様みたいなのを歌ってる曲にすごい今年は特に偏ったなっていうのが僕のその好きな曲をね羅列してみて気づかされた点ですね。今こう喋りながら気づいたっていうところもあるんですけど、オレンジレンジはもともと好きだからね、あのそれもあるんですけど、割と男臭いチョイスだったかもしれないななんて思いながら、でまあこれはね好きで聴いてる曲たちだったんですけど、最近聴くようになったのがジャズなんですよね。うん、誰のどうこうとか僕は詳しくないんで、とにかくジャズというプレイリストを聴き漁っていて、まあ、なんでかというとホテル演奏だとやっぱジャズとか雰囲気が合うので弾いてほしいっていうリクエストを受けると、まあね多分音楽やってない人だと何が何だか分かんないと思うんですけど、クラシックの人が、僕みたいなクラシックの人間がジャズをやるとなんか軽く弾いちゃうというか、なんかポップな音楽のジャンルだから軽く弾こうって思っちゃってすごいダサくなるんですよね。でそれがなんでだろうと思ってジャズ聴いたら、ジャズってベタベタですごい重い音楽というか、まあちょっとこれマニアックな話なんであれですけど、そのジャズのそのリズム感とか歌い方ビートの感じっていうのを最近すごい勉強していて、それが僕のギターにも今生きてきてるなという実感はあって、まあ、番外編ですけどジャズっていうのもすごい聞いてます。うん、すごいちょっと話がねいろんなとこに行ってしまったんですけど、まあ、今年よく聞いたのはその辺たちです。かつて天才だった俺たちへというねクリーピーナッツのアルバムと、あとベイサイドドリームというバッドホップ、 あとオレンジレンジのネイキッドというミニアルバムからライザパーティーと、なんだ、竹原ピストルさんののろし、この辺ですかね。やっぱりこうコロナが影響あんのかな、なんかね、こうじっくり聞くっていう時間が多かった気がします、今年は。うん、まあ来年はもっとバカみたいなパリピみたいな曲を聴いてるかもしれないし、より難解なジャズの世界か洋楽の世界か踏み込んでるかもしれないし、曲ってその時の心境を表すから面白いななんて改めて今日話してみて思いましたね。はい、まあそんな感じかな、今年の振り返り音楽編ということでお付き合いいただきました、ありがとうございます。じゃあ今日はそんな感じで、このしんちゃんラジオ SNS、 Twitter と Instagram やっておりますので、ぜひフォローよろしくお願いします。毎週火曜日の19時に配信していますので、ご視聴お願いします。そしてメッセージが送れるようになっているので、質問、ご意見、リクエスト、バリ雑言でも何でも構いませんので、いただけると嬉しいです。 Twitter のリプなんかでもお受けしてますので、よろしくお願いします。それでは今日はここまで、さよなら。